ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
お聞きの皆さん、こんばんは。今回初めての方は初めまして、前も聞いたという方はお久しぶりです。
菅原グループ最年長にあつきです。
菅原グループ最年少めぐです。
菅原グループリーダー菅原です。ヒューマン学園放送部も早いもので7回目。
縁起のいいラッキーセブン、今回のテーマは沖縄の自然、その中でもヤンバルクイナ。
最後まで楽しんでいってね。
それではせーの、
ヒューマン学園放送部始まるよ。
ひたむきな思い、
yeah!
夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、Oh yes!
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
周りを海に囲まれ、亜熱帯で生物が過ごしやすい気候に恵まれている沖縄。この沖縄に特に様々な野生生物や天然記念物が生息しているヤンバルと呼ばれる地域があることをご存知でしょうか。
ヤンバルというのは、山々が連なり鬱蒼とした森が広がる地域という意味で、具体的には沖縄本島北部を指す言葉でした。
でも最近だんだんヤンバルと呼べる範囲が狭くなってきて、現在では名護市より北の地域をヤンバルと呼んでいるんだよ。
今ヤンバルと呼ばれている地域には、国頭村、大宜味村、東村の3村があって、面積は3つの村合わせておよそ340km平方メートル、1万人余りの人々が暮らしています。
そしてヤンバルの 75% 以上は森林が占めています。
またヤンバルは那覇などの沖縄南部に比べて降水量が多いから、沖縄県の水がめとして重要な役割を果たしているんだよ。
さて、そんなヤンバルには日本で確認されているおよそ4分の1の種類のカエル、そして鳥類のおよそ半分が生息していることが確認されています。
実はこれ結構すごいことなんだ。
ヤンバルと呼ばれている山村の合計面積は日本全体の面積のわずか 0.1% 以下しかありませんが、その狭い地域には非常に多様な生物の種が生息しています。
しかし、もともと数が少ないため絶滅の危機にある動植物も多く見られます。
ところで、2人は固有種って言葉を知っている？
知らない。何それ？
他の地域にはいない、その地域だけに存在する生物ってことだよね。
そうそう、琉球列島は他の地域に見られない固有種が多いことが知られているけれど、特に豊かな森林が広がるヤンバルには、ナミガエル、ヤンバルテナガコガネ、そして沖縄の県鳥でもあるノグチゲラなど、多くの固有種が生息しています。
その中でも、今日はヤンバルクイナにスポットを当てていきます。
はーい。
皆さん、ヤンバルクイナってご存知ですか？
名前は知ってるけど、見たことないし、あんまりわかんないやって人が多いのではないでしょうか。というわけで、
ヤンバルクイナって何？
ヤンバルクイナは体長およそ30センチ、胸から腹にかけての白と黒の縞模様と真っ赤なくちばしが特徴です。
森の中を歩き回って、枯葉などの影に潜む虫やトカゲやカエルなどの小動物を捕食すると言われています。
短くて丸い翼を持っていますが、体重に比べて面積が小さく、翼を動かす筋肉も発達していないため、ほとんど飛ぶことができません。
だから沖縄では飛べない鳥としても有名なんだよね。
でも空を飛べない代わりに地上を素早く移動することができます。
確か寝るときは木の上で寝るんだよね。
でも飛べないのにどうやって木の上に登るの？
そう思うよね。実はたくましい足と鋭い爪を上手に使って木の上に登るんだよ。
ヤンバルクイナのたくましい足は速く走るだけではないんだね。
ずいぶん器用なんだね。
地元では発見される前からアガチ、アガチャ、 そしてヤマドゥイと呼ばれていました。
ちなみにアガチ、アガチャは慌て者、ヤマドゥイは山にいる鳥という意味の沖縄の方言です。
そういえば発見された時に和名をヤンバルクイナにするかヤンバルフミルにするか悩んだらしいね。
へえ、そうなんだ。
当時はヤンバルという名前自体が一般的ではなかったから、山科鳥類研究所の内部では沖縄クイナがふさわしいんじゃないかという意見もあったんだよ。
んじゃあなんでヤンバルクイナになったん？
鳥の保護には地元の理解と協力が不可欠なので、それにはより具体的なヤンバルを名前に入れるのがいいとなって、最終的にヤンバルクイナになりました。
おめでとう、ヤンバルクイナ。
ヤンバルクイナの前にも名前にヤンバルがついた動物はいたけれど、全国的に広く知られるようになったのはヤンバルクイナが初めてなんだって。
ヤンバルクイナってすごいんだね。
さてこのヤンバルクイナ、有名なので県を代表する鳥、県鳥だと間違われがちですが、実は沖縄の県鳥はノグチゲラという別の鳥です。
県鳥をノグチゲラに決めた後にヤンバルクイナが発見されました。どちらも絶滅の恐れがあるほどの希少生物であることに変わりはありませんが、あまりにヤンバルクイナが有名になってしまったので間違えて覚えている人もいたり、
その人気から1987年に行われた沖縄解放国体ではマスコットキャラクターにもなっています。
あ、クイクイだね、見たことあるよ。バーベル持ってた。
そうそう、あのやたらでかいヤンバルクイナね。
かなりでかかったね。
お土産屋さんでもヤンバルクイナは人気だよね。とキーホルダーにストラップ、ぬいぐるみ、他にもいろいろあるよね。
県庁より目立つヤンバルクイナ、それって素敵やん。
そんな素敵なヤンバルクイナですが、現在大変なピンチが迫っています。発見された1985年当初、2000羽ほどいたヤンバルクイナですが、2002年には1200羽、2005年にはわずか3年で717羽と急激に減少してしまいました。
原因として知られているのは、ハブ駆除のためにインドから輸入されたジャワマングースや人に飼われていた猫が捨てられ野生化した野猫による捕食があります。
マングースが輸入された当時はハブの毒に対する血性もなかったから、藁にもすがる思いだったのかな。
まさかハブは食べずにヤンバルクイナやその他の固有種を襲うとは、ここまで恨みに出るとは思わなかったんだろうね。
あ、捕食といえば最近増えたハシブトガラスにヤンバルクイナのヒナが食べられてしまっているらしいよ。
他にもテレビでも問題にされていた交通事故があるよね。
2010年の1月から10月までの間だけでも交通事故で死亡が確認されたヤンバルクイナは31羽もいるんだよ。
うわ、かなりの数だね。かわいそう。
これはあまり知られていないけど、道路の横にある溝にはまって溺れてしまったり、出られなくなってそのまま干からびて死んでしまったり、飢え死にしてしまうこともあるんだって。
何より怖いのが、交通事故で死んでしまっても発見される前にカラスに食べられてしまったり、怪我を負ったまま森の奥に逃げて力尽きるっていうケースもあるから、実際はもっとたくさんの野生生物が被害に遭ってるんだ。
どれもヤンバルクイナだけではなく、他の天然記念物を含めた野生生物すべてに悪い影響を与えているんだ。
ここまで聞いてるとかなりまずい状況な気がするんだけど。
確かに。このままで大丈夫なの？
そんな状況に危機感を持って今いろいろな対策が行われているよ。
まず新しいものではヤンバルクイナの事故回避システムというものが開発されたそうです。
これはセンサーで車の通行を感知してスピーカーから出る音声でヤンバルクイナに危険を知らせるというものです。
道路の溝にはまってしまうことに関してもまだ一部にしか適用されていないけど、溝の片側に斜面、スロープをつけて外に出られるような工夫がされているところもあります。
あとヤンバルの道路にはヤンバルクイナの通行を伝える道路標識が立ってるよね。
見たことある。
だから常に安全運転しつつ、その道路標識を見かけたら車のスピードを落とすなど周りに気を配って走行しないといけないね。
あ、マングース対策は何かしてるの？
沖縄県は2000年から、環境省も2001年から 罠によるマングースの駆除を開始しました。
2005年から2006年にかけてはマングースの北上を食い止めるためのフェンスが一部地域に設置されました。
他にも野猫の発生防止のために国上村、東村、大宜味村では2004年9月に飼い猫の適正飼育に関する条例が制定され、例えば飼い猫をマイクロチップによって個体識別するなどの対策が実施されています。
ほう、いろいろとやってるんだね。
まだあります。1999年にヤンバル野生生物保護センターの設置や NPO によるヤンバルクイナ救急救命センターの設置などの保護対策が進められています。
ヤンバル野生生物保護センターは沖縄の国頭村にあって、怪我を負った動物の保護活動や保護した動物の繁殖などを行っています。
他にもヤンバルの自然をよく知ってもらうために地図や資料の展示なども行っているよ。
また2007年6月28日には環境省がヤンバルクイナの人工繁殖事業の開始を決定しました。
自然を守るためにいろいろなところで努力しているんだね。沖縄の自然を守るために私たちにできることって何かあるかな？
当たり前だけれど、絶対にポイ捨てとかゴミを放置なんてしてはダメだよ。これは周りの住人の方や野生生物だけではなく、自然破壊にもつながる大事なことだからね。
そうだぞなやつけよ、お前ポイ捨てしちゃダメだからね。
しないわ。
他にもヤンバルでドライブするときはちゃんと標識を見たり、速度に気をつけて安全運転を心がけましょう。
このグループは誰も免許持ってないけどね。
あとは人間の都合でペットを捨てるのもやめましょう。
あ、私は本島南部に住んでて家の近くでもマングースを見かけるけど、もともとは人間の役に立つために連れてこられたんだよね。
他にも対策はいろいろあると思うけど、一人一人がもっと沖縄のことに目を向けていくことが大事だね。
自分たちが住んでいる沖縄のことだから自分たちで考えていかないとね。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ。Oh yes!
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
ヒューマン学園放送部。
前回の放送を聞いてリスナーの方からブログにコメントが寄せられています。
ワイラビさんより、こんにちは、プロに聞くというテーマのだけにためになる話ばかりでした。テンションを上げたらもっと楽しく聞けたと思います。与那峰さんより、聞きました、もう少し元気があってもいいかなと思いました。ミリヤマさんより、ポッドキャストで聞きました。私はゲームには詳しくありませんが、自分の知っている作品に携わっている方にインタビューできるなんてなんだかワクワクしちゃいますね。
皆さんコメントありがとうございます。我々菅原チーム、これからも精進していきます。みんな応援よろしくね。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
お送りしてきたヒューマン学園放送部、そろそろお別れの時間です。
いやー、今度みんなでヤンバルに行ってみたいね。
あ、私は野生生物保護センターに行きたいな。
野生のヤンバルクイナに出会えるといいね。
天然記念物だから捕まえたらダメだぞ。
君が警察に捕まっちゃうよ。
やるね。
それじゃあみんな、また次回、せーの、
バイバーイ。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。